それでは礼拝の備えをの賛美歌を歌います、452番です。ただいまより本日の礼拝を始めます。 縄文よ、頭を上げよ。常しえの門よ、身を起こせ。栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光に輝く王。それではご聴いていただきまして、詩編539番を歌います。神様、降誕前節第六手術の礼拝を御前に捧げます。集いきたりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によって祈ります。アーメン。それでは主の祈りをいたします。主の祈りはお手元の手法を開いていただいた左側のページ、もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの主よ、願くは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らに許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、高読文を読みます。本日の歌詞は6番、詩編23編です。賛美歌集の中ほどのページにございます。それでは講読いたします。主は我が牧者なり、
我へ灯しきことはあらず。
主は我を緑の野に伏させ、
黒いの実はいることもないかも。
主は我が魂を生かし、
皆の家をもて我を正しい道に導きながらも。
たとえ我死の影の谷を歩むとも、
我が愛を恐れし、
何時我と共にいませばなり。
何時
我があだの前に、
我がために縁を設け、
我が神戸に油を注ぎたも、
我が杯はあふれるなり。
我が世にやらん限りは必ず恵みと憐れみと我に添えきたらん。
我は今年に主の御名ですが。
それでは賛美歌の9番を歌います。
Amen.
座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。在天の父なる神様、秋の深まりを感じられるこの朝、健康を与えられ、また信仰を同じくする兄弟姉妹たちと共にこの教会に集い、あなたを賛美し、聖日礼拝を守れる幸せを感謝いたします。またすぐこの一週間、あなたがいつも傍らにいてくださり、無事過ごせましたことを深く感謝いたします。そしてあなたの存在を忘れ、時に傲慢になり、知ってあるいは知らずして犯しました多くの罪を懺悔いたします。先月末から1週間ほどのわずかな間に、高野原教会では3人もの兄弟姉妹をあなたの身元にお送りいたしました。私たちは聖書を通してあなたから天上に送っている永遠の命について学んでいますが、同時にあなたから与えられた地上における命が有限であり、いつあなたから召されるかは私たちには推し量ることができないことも承知しています。にもかかわらず、突然訪れる地上での別れはいつも言い尽くせぬ寂しさと悲しさを感じさせます。今回あなたの身元に召された方々も、お一人一人がそれぞれ家族の中でかけがえのない人であり、ご家族の方々の悲しみは幾ばくかと推察いたします。あなたの身元に召された兄弟姉妹の常しえの平安をお祈りいたしますとともに、 あなたがこの地上に残されたこのご家族を慰め癒してくださいますよう心より祈ります。同時に今地上に生きる私たちがあなたに与えられた命を大切にこれからの1週間の日々の生活を充実したものとして送ることができますようお祈りいたします。本日の礼拝の後、教会学校の教師会が開催されます。先生方のご奉仕が祝福された実りのあるものとなりますようお祈りいたします。今日さまざまな事情でこの礼拝に集えない多くの姉妹たちがいます。ご高齢の方、病の方、介護に携わっておられる方々、さまざまな方がおられます。これらの方々にもあなたからの変わらぬ祝福がありますよう祈ります。今遠藤先生はイスラエルをご旅行中です。イスラエルの地は長きにわたり戦火が続いておりますが、遠藤先生の旅行のご無事と今後のこのご旅行の経験を通して得られた成果が先生に多くの賜物をもたらしますようお祈りいたします。また今これから関谷先生を通してあなたの御言葉を伺うとしております。聖霊により説教される関谷先生を強め、これを聞く私たちの心を開いてください。言い尽くせの感謝の気持ちを込め、この祈りをここに集う会衆を一人一人の祈りに合わせ、尊き主イエス・キリストの御名を通して前に捧げます。それではご起立いただきまして賛美歌286番を歌います。 ただいまより聖書を朗読していただきます。本日の聖書の箇所はルカによる福音書24章13節から32節です。新約聖書の160ページでございます。
絵を前現れる。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っていると、イエスはご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。イエスは歩きながら、やり取りしているその話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクリオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。イエスがどんなことですかと言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いも言葉にも力がある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださる望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。メシアは苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーデとすべての預言者から初めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明された。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が、一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は道で話しておられる時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。
仕事柄、私はいろんな教会に招かれて説教をする機会があります。仕事柄といっても、あなた誰なんやと思う人もいるかもしれませんので、一応説明をいたしますが、私は同志社大学というところの神学部で教鞭を取っております。そういうことでいろんな教会に招かれて説教に行く機会があります。非常に幸いなことであります。で、そういう教会に参りましたときに、とりわけですね、地方の教会、地方っていう言葉が適切かどうかわかりませんが、この教会は地方なのかどうかわかりませんが、地方ですよね。いわゆる地方の教会に行きましたら、決まって聞く言葉があります。で、大体皆さんは想像つくかと思います。それはですね、うちの教会には若い人がいないという言葉であります。日本のキリスト教会の一つの悩みです。で、そして大抵それに続いて、だからなんとなく教会に元気がない、 教会に、あ、なんか眠ったみたいになってて、こうなんか最近全然燃えないなというふうな、あの言葉を、まあ、つぶやきにも似た言葉を聞くことがあります。で、まあ、幸いですね、私どものこの高野原教会はおそらく、あの教団のさまざまな教会に比べますと若い人がね、比較的多い教会ですので、まあそういうつぶやきはあまりないのかもしれない。しかしもしかしたらですね、考えますと逆に、まあ若い人が集まってきてくれているんだからもう安心だとね、教会は熱気に溢れてきて熱を帯びてきて、まあ、燃えていると、燃えてくれていると、だから大丈夫だと、教会を熱くするのはですね、若い人に任せておけばまあもうですね安心だろうと、まあ、そういうふうに思っているのかもしれません。しかし果たして私たちはですね、まあ、私たちはっていうと、そういう時に今私は自分を明らかに若者でない側に身を置いています。45歳ですから僕はもうね。で、私たちはですね、本当に若者だけにですね、教会の熱をね期待してていいんだろうか。で、教会の若者って、あの興味のですね若者っていうのは果たしてそういうのにちゃんと対応してくれるんだろうかと思います。で、一つ面白いデータがあってご紹介いたしますが、春にですね、毎年4月前になると、社会経済生産性本部括弧社会の在り方研究会っていうのがありまして、長い名前ですが、その研究会の団体がですね、毎年のその年の新入生、あの新入社員ですね、会社に入る社員の分析をしています。で、彼らのタイプをですね毎年発表しています。もしかしたら春に新聞でご覧になった方がいるかもしれません。2003年はですね、カメラ付き携帯型若者なんです。これカメラ付き携帯こんなんです。で、どういう若者かというと、瞬時に情報を取り込んで発信するセンスや能力を持つが、経験や知識がなかなか蓄積されず、中高年には使いこなしきれない側面もあるんですね。なるほどな、うまいこと言いますよね。まあ多分2003年頃のカメラ付き携帯はですね、まあパッと撮れるんだけれども、あんまり中にね、あのたくさんの写真は取り込めないとか、データが入らない。今のやつはね、たくさん入るんです、これはもう。だけど2003年頃の携帯電話ってのはそういう感じ。それが2003年の若者だと。4年、ネットオークション型。ネットオークションというのはですね、あのインターネットを使って、あの要するに競りって言いますかね、欲しいものを落札するんですけども、良いものは人気が殺到するが、 PR 不足による売れ残りも多数、高値で落札しても当てが外れることもあるんですね。ああ厳しい話ですね。まあ4年型そんなんです。2005年、まあ今年ですね、今年の春の新入社員は発光ダイオード型なんですよ。でも発光ダイオードって言いますのは、いろんなところにあります。たまたまこの付近にはないんですが、まあ例えば携帯にある小さなこのライトもそうです。LED と呼ばれます。発光ダイオードです。つまり、電流を流す。つまり、ちゃんと指導すると、きれいに光る。いい仕事をする。が、熱くはならない。冷めているって言うんです。で、この LED っていうのはですね、光りますけれども、あの熱くならないんです。電球と違ってね。ただ光るだけなんです。ですから、電流を流すようにしっかりと指導すれば、そこそこ結果を出すが、愛車精神が薄いために決して熱くならずに冷めていると。まあ、結果を出す能力を備えているけれども、就職環境の厳しさが慎重なために、まあ、冷めた目で物事を見ているというふうな分析であります。面白い分析です。で、少し寂しい気がしますが、まあですね、血気盛んな若者ですね。もう暑くてしょうがないというふうなですね、若者のイメージっていうのはもしかしたらすでに死後になりつつあるのかもしれません。ですからそんなにですね、興味の若者にですね、あの熱を一方的に任せてていいのかなと、今の若い人たちに対して、今ここに若い人いらっしゃいますから怒られますけれども、まあ、そんな気もいたします。それが日本の若い人たちの現状であるならば、私たちどうするかっていうことです。で、問題はですね、まあ若い人の問題ではないんです。私たちどうするかと。若い人ばっかりね、もう期待できない、発光ダイオードですからね、熱くならないんですから。で、私たちの問題としてその問題を考えたときに、私たちそれぞれが今本当にちゃんと燃えているだろうかということなんですね。これは多分おそらく全員の皆さんみんなで考えていい問題だと思います。私たち本当に燃えていますかと。私たちこそですね、もう若者のこともいいですね、他人のことはどうでもいいんですが、私は燃えているだろうか。一人一人の胸の中に信仰の炎はちゃんと燃えているだろうか、今。そのことをですね、今日の物語の中から 考えてみたいと思います。で、今日の物語の弟子たちもですね、まあ、イエス様が十字架にかかって殺されてからというものを、まあ、すっかりですね、意気消沈をしていた、まあ、がっかりしてた、まあ、それはそうですよね。で、イエス様をリーダーとしてメシアとして一緒に旅を続けていた彼らですね、見たイエスの最後の姿っていうのは、あの悲惨な十字架の最後でした。まあ、あの悲惨っていうのは、私このパッションという映画をね、皆さんもしご覧だったかもしれません。ああいうのを見るとまさに悲惨という言葉がよくわかります。聖書、まあ、あの映画の良し悪しは別にしても、あの映画は確かにその悲惨ということを描いています。もしですね、まあ、そういう彼らが、まあ、弟子たちがあの姿を見たのであれば、どれほどがっかりしたことかと思います。で、そういうですね、犯罪者をリーダーとするグループの残党とみなされていた彼らですから、まあ、ローマのですね、当局の追及もあったはずです。ですからおそらく彼らは小さく縮こまって隠れて、まあ、こそこそとですね、まるでまあ消え入るようにですね、こっそりと暮らしていた。メシアだと思っていたイエスの死で、まあ、自分たちの信仰もですね、イエス様と共に一緒に歩んだこれまでの旅も時間もすべて無駄になったと。ああ、もう終わったと。何もかも終わったんだと。まあ、そんなふうにですね、それこそ心の中でかつてあのエルサレム入場の時に燃えるような気持ちでホザナと言ったあの熱はですね、おそらくすっかりも冷めていて、もうしょぼんとなってたと。まあ、そんなことだと思います。で、今日のですね、聖書の箇所はですね、そういう状況にあった弟子たちが、非常に不思議なことなんですけども、もう一度強められて、そこから立ち上がって、イエスが自分たちの主であること、神の子であることをですね、まあもう一度宣教するようになった、そういう、まあ、エピソードを、まあ一つのですね、折り返し地点といいますか、そこを描いた物語です。で、これは非常に大事な物語で、まあ、春になりますと復活のキリストを祝いするイースターの礼拝を私たち捧げます。で、まあ、その内容はすなわちイエスが復活したということです。で、これはですね、イエスが復活したということ、これは初代教会の、まあ、信仰の核でありました。で、ちょっと偉そうに言います、ケリグマっていうですね、言葉があります。ケリグマっていう言葉は、まあ、聖書にいろんなストーリーが書いてあります。イエスが誰々を癒した、イエスが、まあ、誰々にこんな言葉をかけた、こんな奇跡を起こした、水が酒に変わった、いろいろありますね。いろんな物語がありますけれども、しかし要するに何なんやと、要するに言いたいことは何なんやと、それが聖書の宣教の核なんですが、これをですね、まあ、聖書学の言葉で、まあ、ケリグマというふうに言います。その核とは何か、非常に単純です。それはイエスは死んで復活をしたという言葉なんですね。で、これが、初代教会の人たちにとってはもう決定的な出来事だったんです。で、私たちは今、誕生前のそういう聖書日課に歩んでいます。まあ、言えばですね、クリスマスなんてものは、その観点からいくと随分、まあ、もっと後のテーマであって、初代教会の人たちにとっては、まだまだそんなことはあまり、それほど重要なことではなかったんですね。ですから、様々なですね、イエスの復活の出来事のエピソードが、福音書の中にたくさん散りばめられていて、で、初代教会の人たちはですね、自分たちが体験をした、そのイエスの復活の出来事ですね、イエスは死んでしまったんだけれども、生き返ったと、蘇って、私たちの中にいてくださるというふうな出来事の記述をですね、まあ、なんとかして、後の人々に伝えたい。その物語をですね、聖書の各地に散りばめています。で、それが、今日のですね、物語も、実は、その中の一つなんですね。エマオでの、キリストと弟子たちの出会いの物語も、その中の一つの重要なエピソードとして、初代教会の人々が、これだけは言っておかなきゃならない。他のことは別にして、これだけは言っておかなきゃならない。まあ、そういうふうな、物語だと思います。先ほど読んでいただきました。二人の弟子が、エルサレムからエリコという村に向かって歩いていると。で、みちみちに自分たちの身の上に起こったことを話しながら歩いていた。で、この聖書の箇所には、話し合い、論じ合っているというふうに書いてあります。おそらく、その記述から見ればですね、弟子たちはイエスが十字架でかかった死んだことについて納得しなかった。弟子たちはですね、なんかそれを胸に落ちてなかったですね。そういう雰囲気が伝わっています。なぜイエス様は十字架にかかって殺されたんだろう。で、そもそも、あのお方は、一体誰だったんだろうかと、 まあ、そういうふうなですね、疑問のこうやり取りをこの二人の弟子たちは、まあ、様々にこうしながら歩いてたんだと思いますね。で、そこへイエス様ご自身が近づいてきてとあります。そのような弟子たちにイエス様自らが歩み寄って、そうやって言葉をかける。で、なぜかですね、不思議なことに聖書はこのように書いていますが、弟子たちはなぜかその方があんなにですよ、長い間一緒に旅をしたイエス様なのに、その時にはそのお方がイエス様とはわからないというふうに書いています。目が遮られていてと書いています。まあ、これはまあ聖書的な表現ですけれども、おそらく弟子たちにはですね、そのお方、もうすでに亡くなって、十字架につけられたイエス様が見えない、つまり見えるためのその条件をまだ弟子たちはですね、整っていなかったですね。復活のキリストに会う条件が、まあ、整ってなかったというふうなことがここで言われているのだと思います。で、イエスが、弟子たちに、まあ、それと分からぬ形で出会われてしたことは何をしたのか、今日の聖書の箇所に出てきます。で、弟子たちの状況をわざわざですね、歩きながらやり取りをしているその話は何のことですかと聞くんですね。で、皆さんこれを読んで、随分と白々しい話だと思いませんか？ここはかっこ笑いですよね、どう考えても。これ笑うところです。で、ヨハネ福音書もしばしばですね、そういうかっこ笑い的なボケをやりますけれども、ルカにしては珍しく、これはイエス様のボケなんですね。随分白々しい。ご自分の話をしていることは分かってる。なのに、あえて、何の話ですか？何々ってこう聞いてるんですね。そうしますと、弟子たちもですね、弟子たちですね、あなた、そんなこと知らないんですか？もうエルサレムじゃもう話題ですよ、こんな話は。ってこう言うんですね。すると、イエス様はさらにですね、え？どんなことですか？ってこう聞くんですね。このやりとりは非常にコミカルです。ある種ね、コミカルです。しかしそこでイエス様がしようとしていることは、一連の弟子たちの気持ちですね。弟子たちは一体どう感じているのか。イエスの処刑事件に対して何を感じているのか。そこにはですね、イエス様に対して持っていた彼らの期待ですね。そして処刑、失望、そして女性たちの復活の証言とそこに対する彼らの困惑というふうな彼らの気持ちがですね、率直に語られています。そしてイエス様はですね、まさにこう、とこういう感じですよね。もう物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言うことすべてを信じられない者たちよ。厳しい言葉です。非常に厳しい言葉を弟子たちに言います。お前たち、まだ何にも分かってないなと。俺がお前たちと一緒にいた、あれは何やったんやということであります。しかし、イエス様はですね、そこからご自身に関する予言と解き明かしをされていく。ご自分の話をしていく。こんなことじゃなかったのかというふうなことを言いますね。夕方になって、いよいよ別れようというその時にですね、弟子たちはどうしてもそこに、その方ですね、イエス様とは分からないんですけれども、そのお方と別れがたくて、そして、無理にですね、イエスを引き止めたとあります。どうしてそんなことになったのか分かりません。でもなんとなく雰囲気は分かります。イエス様じゃない、分からないんだけれども、しかしイエス様のそのお言葉を聞いているうちにですね、もうなんとなく胸の中にいても立ってもいられないですね。この方と離れたくないっていうそういう気持ちが湧き上がってきた。そして、それがどういう気持ちかはわからないんだけれども、とにかく離れがたくて、イエス様をこう引き止めたということであります。まあ、私はこの話好きなんです。よくこの話で説教するんですが、いいシーンですよね。夕方の。あとで歌いますよ。夕暮れのエマオへの道で歌いますけどもね。このシーンですよ。それでイエス様を引き止めて、そしてイエス様と一緒に食事をする。で、彼ら一緒に食事をする、そのパンを取り、賛美をしてっていう、この唱えてっていうのはね、別に珍しいことではありません。当時のですね、パレスチナの地方の、いわゆるホストであれば、当然、その主人がパンを割いて、杯を祝福する。しかし、それは明らかにですね、このルカ福音書のテーマから言えば、おそらくイエスと弟子たちが、その短い数年の旅の間に、売春婦や、犯罪者や障害者や様々なですね、世の中からはみ出していた人たちと一緒に取ったあの食事ですね。そしてそれは後に初代教会の人たちの聖餐式の伝承につながっているその食事のことがここで描かれていることは明らかです。しかし大事なことは、共にパンを分かち、杯を祝福するその場において二人の目が開けたというこの聖書の記述ですね。そこにおいて初めて二人の弟子はイエス様やったんやっていうことが分かったっていうんですね。 これは大事なことなんです。これは偶然じゃないんですね。そこでキリストと出会ったということがここで描かれているわけです。しかもその時にイエス様の姿は見えなくなったと書いてるんですね。ラストのシーンです。もうここはクローズアップレンズがピーッと出てきて、そこで弟子たちは言ったと、ね、道で話をしておられる時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えていたではないか。そうですね、私たちの心は燃えていたではないか。燃えるというこの言葉でありますけれども、同じ新約聖書、言葉の新約聖書がですね、出てきています。パウロの手紙においていくつか使われていることがわかります。パウロのコリント信徒への第二の手紙の11章29節のところにこんな記述がございます。誰かが弱っているなら私は弱らないでいられましょうか。誰かがつまずくなら私の心が燃やされないでいられるでしょうか、というふうにパウロはコリントの教会に語りかけています。あるいはテモテ信徒への第二の手紙1章の6節、そういうわけで私が手を置いたことによってあなたに与えられている神の賜物を再び燃え立たせるように進めます、というふうにも書いています。ローマ福音書の、ローマへの手紙の12章11節にはですね、怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい、という言葉があります。わかりますね。皆さん、クリスチャンというのは燃えてなんぼのもんなんです。燃えてなきゃなんないんです。これはね、もうパウロも何度も言っています。皆さん燃えてらっしゃいますか、最近、ということです。私はですね、教会に、まあ、呼ばれていって、あるいはまあ教会の信徒さんと話をしていて、よくこういうことを聞きます。で、信仰に燃えるなんて話をすると、多くの方がですね、ああそうそんなこともあったな、あの頃ね、若い頃、そうそう、初めて教会に行き始めた頃、俺もよう礼拝に行って聖書も熱心に読んでたな、祈祷会とか聖言祈祷会も行ってたな、一生懸命やったな、あの頃は、とか言うてね、まるで遠くを見るような目つきでね、あの頃は良かったな、みたいな感じなんですよね。で、これはですね、私は、リタイア気分、リタイアってのはこれ英語でね、定年退、まあ、退職っていうことです。で、私はこういう方を、まあ、定年退職のクリスチャンというふうに呼んでおるんですが、もうですね、もう、ええ年になりますと、もうすっかりですね、もうなんか自分落ち着いちゃって、いや、昔は私も結構ね、はい、これでも熱心でした、みたいなね。ダメです。それからもう一つね、最近はね、もう早期退職のクリスチャンもいるんですね。もうすごい若いのにですね、もう終わっちゃってる人もいるんですよ。で、これは私たち、しかし笑えない、まあ笑いましたけども、誰しもそういうところがあって、妙にですね、自分も落ち着いてしまって、なんか、あの頃はせやったな。こんなことが私たちあるんじゃないでしょうか。これはもはやですね、若い人、年取った人関係なしに今そのことを思います。私ね、弟子たちの、イエス様の死後、弟子たちも、まあ、同じ気持ちだったと思うんですね。つまり、ちょっと別の意味でね。つまり、最初にお話したように、イエス様が十字架にかかって殺された。で、彼らは、一体あれは何やったんやろう、とこう思ってたんですね。俺たちのあの年月は一体何やったんやろう、と。まあ、でも、確かにそうやな、あの時は良かったよな。俺たちも燃えてたよなぁ、ってこういう感じですよ。なお前、あの時ほら、一時、5000人ぐらい人が集まったことがあって、イエス様が食べるもんをみんなにあげろって言うたけど、何にもなくてさ、食べるもん一つもなくて、お前も困ってて、なんか持ったけど何もなくて、パンとかなかった。いくつあったっけ、ちょっとのパンと魚ちょっとあって、それがイエス様、それをパーッと咲いたら、何人、5000人ぐらいがおった人が全部満腹になって、すごかったよな、あの時。いや、残りのカゴがいくつやったっけ、12カゴぐらい。まだそれにいっぱいご飯が残ってた。不思議なことがあったよな。それだけはないない。ほら、あのおっさん、ほら、歩けへんかったおっさんがおって。イエス様、それを手で持ってこうやったら歩いて、目の見えへん人も目が見えたりとか。ほんまあの頃最高やった、絶好調やったな、俺たちもな、もうあの頃は良かったよな。でも全部終わったよな、もう全部、ほんまあれ何やったやろなって、そんな感じですよ。 あの頃のそのイエス様、あの弟子たちの姿っていうのはね、あの頃は良かったな。でももうすべて終わった。熱も冷めて、自分たちの時代ももう終わったと思ってた。ところがですね、これはまさに揺るがし合いのない事実なんですが、歴史的な事実ですよ。その彼らが、どう考えても彼らはもう一度立ち上がるんですよ。その彼らは不思議にもですね、もう一度勇気を与えられて、死も恐れずにイエスが主であり、キリストであると述べ伝えるようになるんです。これ不思議なことです。しかしそれは、弟子たちが私たちに伝えようとした、あの、弟子たちのエマオ途上での出来事に、実はその秘密が隠されているんですね。そのことがそこで語られているんです。一つはですね、私は、この彼らが与えられた力っていうのは、この物語の中で、まあ、三つ大きく言えると思います。イエス様が、自ら弟子たちに歩み寄ってくださったというこの物語ですね。で、これは明らかに、それは私たちに対するその力というふうなものが神の側からの働きかけであって、これは実は自動巻きのエンジンでは無理なんだということなんですね。神様の側からの働きがあって、初めて私たちのうちに熱が入ってくるということであります。しもう一つは、聖書の中の様々な予言、言葉というものが私たちとイエス様をつなぐという、この聖書の記述の中で、あえてもう一度弟子たちに予言の物語を語りかけながらですね、ご自身を証しをされた、そのことが実はこの心燃え上がる言葉、つながっていきますね。それがイエス・キリストとの誠の出会いを通して炎となってきた。で、このですね、繰り返し証言をされている聖書の御言葉に、私たちがしっかりと聞くときに、私たちの熱が保証されるということです。まあ、具体的に言えば、週ごとの礼拝の中で、イエス様の御言葉にしっかりとへばりついていく。ぜひ一緒にお泊まりくださいと、弟子たちを許しめたような、そのような気持ちで、イエス様の言葉にですね、結びついていく思いですね。御言葉にしっかり求めていく。本当に真剣に御言葉を請うていくという気持ちですね。そんなにまでして弟子たちが求めたように、もっとお話しください。もっと先生、この御言葉について聞かせてくださいと。請うたその熱心さというふうなものが私たちに必要であって、そこからですね、私たちの内側にまた熱源が与えられてくるんだということが、ここで言われているのだと思います。しかし、信仰の熱というふうなものは、またにですね、そのような学びや、そのような言葉だけでは燃え上がることはないということです。つまり最終的に弟子たちがイエスをキリストというふうに自覚をいたしましたのは、まさにパン先の出来事です。イエスがまさにキリストとして、本当の炎となって私たちのうちに燃え上がるためには、実は教会というふうなものは、この場であったり、あるいは他者であったり、様々な人々であったり、すなわち、まあ先ほどもですね、御言葉のその応答というふうなものが、まあ、垂直なですね、構造を持っている。御言葉に対する私たちの願いが垂直であるとすれば、今度は横ですね。人々、教会の横のつながり、あるいはですね、様々な連帯、苦しみをしている人たちの連帯や、日ごと、週ごとのですね、私たちの食事や生産やですね、教会での交わりやですね、そういうふうな共同体とのこの交わりの技というふうなものが、イエス様を頭とする交わりがあるところに、まあ、主イエスがおられていくのだというですね、横のまあつながりというふうなものがあって、そのつながり、連帯というものが日々新たにされていく現実の中で私たちの熱というふうなものが確実になっていくのであります。で、このイエス様とエマオでのその弟子たちとの出会いの物語の中にはですね、こういう初代教会の人々の経験が埋め込まれています。それは弟子たちがあの当時持ってた、あの頃は良かったな、ね、昔は良かったな、という単なる過去に対するその執着からですね、いや、そうではないと。主が今ここにいてくださると。私たちと共に今ここにいるんだというふうなですね、確信へと向かわされた体験。まさに復活のキリストに対する。そして自分たちのただ中に来て今も生きてくださっているという体験があったと。確かにイエス様は十字架で殺された。しかし待てよ。聖書の予言をもう一度しっかりと読んで。そしてイエス様と一緒にした食事、聖餐の場で共に信仰する人々と祈りを合わせて、そして様々な状況の中で、この現代の社会の中で苦しむ人々と歩みを共にする営みの中で、もはやイエス・キリストの出来事は 過去の出来事じゃない。私たちの今、現実のただ中にあるリアルな出来事なんだということを、まあ、経験することになります。ちょっと待って、イエス様、ここにおられるやんというね、そういう体験であります。初代教会の人たちはですね、そのことの現実性っていうのは本当によく分かってたんですね。ですからつまりイエス様だと分かった瞬間にですね、イエス様のお姿は見えなくなったと書いてるんです。残念じゃないですか、見えなくなった、せっかくではあったのにね。でも初代の教会の人たちはよく分かっていました。もう良かったんです。それでつまりイエス様の肉体としてのイエス様の姿はもう確かに見えなくなった。でも彼らはもはやもう取り残された孤児のような思いはなかったんです。でもイエス様ここにおられるやん、一緒にいてくださるやんということをですね、彼らはもはや先ほど言いましたようないくつかのプロセスを通して知っていましたから、もはやそこに恐れはなくて、聖霊の形をとって私たちに近づき、そして私たちの内から熱を与えて燃やしてくださるその力となってイエス様がいるんだということが分かったので、彼らにとってそのことは最重要な出来事ではもうなかったということなんですね。最近燃えていますか？私はかつて伝道師をしていた、副牧師をしていた東京の霊南坂教会、ね、教会で牧師をしていたことがあります。そこに、いい清という、これは名物な牧師でありまして、名前ぐらいはね、いい清、聞いたことがあるかもしれません。結婚式をですね、たくさんした先生で有名で、なんか何千組かの愛を結びて、みたいな本も出してますが、まあ、要するにやたら結婚式をした人なんですが、この先生、まあ私がいた頃、もう今亡くなりましたけども、いた頃にちょうど先生もリタイア、引退されておりました。で、この先生が、まあ退職をされた後で同志社のなんかの集まりでお話をしてて、それでこの方ね、アメリカのそれこそ、ここの中野先生も言っておりました、シカモア教会のかつてずっと昔に牧師をされたことがあるんですね。ですから英語が堪能な方なんで、何かというとすぐ英語の話をするんですが、まあ自分は定年、退職をしたと。で、英語では、この退職っていうのはですね、リタイアと言うんだと言うんですね。あの人は京都弁ですから、リタイアと言うんや、とこう言うんですね。で、このリタイアというのはですね、リタイアなんやと。つまり、タイヤを新しくはめ替えることなんやと。これ絶対嘘やと思いますよ、これは。絶対嘘やと思いますけど。でもまあそういう先生だったんですよ、あの人は。もう本当そういう先生でした。で、つまり自分はですね、退職をしたけれども、それはね、違うんだと。新しくタイヤをはめられて、まさに今、心燃やされてですね、ますます主の御用のために働きたいと思いますと。うまい人なんですね。そう締めくくりました。で、私はそのことを非常に懐かしく思います。信仰にリタイアなんてないんですね。どうぞ、信仰から皆さん、引退しないでください。早期退職もやめてください。自分の胸に今、そっと手を当ててみてください。そこは熱く燃えてるでしょうか。弟子たちのその燃える感じで、彼らは、あの感じ、お互いの心が燃えていたではないか。あれはイエス様だったんだと、その感じ、皆さん今、そこにあるでしょうか。今そこにイエス様をしっかりと皆さんは感じ取っておられるでしょうか。信仰から引退をしないでください。週ごとに他の誰でもない神様と私のですね、真剣勝負としての礼拝の中でですね、心から神の御言葉を自分で祈り求めて聞いていく。他の誰でもない私と神様との関係の中で繰り返しキリストを求め出会うことについては、皆さんどうぞいつまでも現役でいてほしいと思います。もう自分は十分だ。いや、十分なことはありません。もう自分は引退だ。まだまだです。神様に召されるその時まで、私たちは本当に私たちの胸の中で高齢になってもしっかりと襟を正して、いつまでも現役選手で最後まで走り抜いた友をよく知っています。熱く燃える信仰の現役投手で、現役選手で最後までありたいと、そのように思います。祈りましょう。主なる神様、愛する兄弟姉妹を天に送って、今この私どもの群れにも深い悲しみやさまざまな思いがございます。しかし私どもはなお、私どもの先達が高齢になって 体の機能がさまざまに不自由になってもなお神を求め、御言葉を求め、主共にいますという信仰のただ中で、信仰の現役選手として走り抜いた友のことを覚え感謝をいたします。どうぞその友に習いて、私とも日ごとに週ごとに新たにされて、福音の宣教の最前線で現役として働き継ぐことができますように、私ともそれぞれをどうぞあなたが顧みて強めて用いてくださいますように。ただいま遠くの地でこの礼拝を覚えながら、ある遠藤先生を覚えて共に祈りを合わせます。またこのところに戻られて、その成果を持たれて、喜びにあふれて福音宣教の現場に立ち返ることができますように、今どうぞ素晴らしい今この時を先生のために、先生が十分に用いることができるようにあなたが導いてください。このひとときの祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。
それでは賛美歌を歌います。賛美歌21の57番、今日 の修法の中に挟まれております。この楽譜を見ていただくようにお願いいたします。あるいはまたスクリーンを見てください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みに感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御在天の父なる神様、こうして今朝、あなたの御前に集い、あなたを賛美する礼拝ができたことを感謝いたします。ここに集おうとして集えなかった者も祝福してください。たった今関谷先生から語られた御言葉を私たちが聞く耳を持って聞き受け入れることができますように。今ここにありますものはあなたからいただいたものからすればほんのわずかではありますけれどもお返しいたします。どうかあなたの御用のために用いてください。この一言の祈りを皆さん一人一人の祈りと感謝に合わせて尊き主イエス・キリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。
アーメン。それでは牧会報告なんですが、牧会報告に入ります前に先般お亡くなりになられました岡原さん のご家族からご挨拶がございます。
果実の、父忠の、死去に際しましては皆様方に足元の悪い中前夜式および平日のお忙しい中告別式と、本当に、心のこもった見送りをいただきまして本当にありがとうございました。父も、この教会で、送って皆様方一人一人の教会員の皆様方に送っていただいたことを本当に感謝して旅立ったことだろうというふうに思っております。本当に、突然のことではございましたけれども本当に皆様方との生前の交友を本当に感謝して、手に行ったことだろうというふうに思っております。本当にありがとうございました。
どうも本当にありがとうございました。これからも私やら家族がおりますのでどうぞ皆様のお支えをお願いいたします。
それでは本日初めてお越しになられた方をご紹介させていただきます。堀江由美子さん、聖歌庁の方でございます。小売教会の教会の方でございます。またよろしかったらお越しくださいませ。それでは恒例のグリーティングをいたしたいと思います。よろしくお願いします。おはようございます。それとですね、一つメモが挟まれてまして、大切なメモをちょっと紹介忘れました。遠藤先生からのちょっとなんかガリラヤ湖の湖畔から電話があったそうで、ご自宅に元気にしているのでご安心ください、皆様よろしくと。ガリラヤ湖っていうもうなんか聖書でしか読んだことのないようなところで、おられるようですけども、お元気ご旅行を続けておられるようです。ご報告しておきます。それでは牧会報告をさせていただきます。本日の集会でございますが、この礼拝の後教会学校の教師会が行われます。今週の集会は16日に番頭会、 午後7時30分からレビキ一章、それから街道清掃日が19日土曜日、婦人会の岡原典子さん、片山さん、竹村さん、あの3人の方のご奉仕があります。ありがとうございます。聖書入門講座はこれ歩行という格好で11月19日土曜日、午前10時半からございます。遠藤先生はあの今週16日までイスラエルに行っておられます。実習手術の礼拝は抗胆前節第5手術、手術礼拝は、まあ、遠藤先生から神の国の宴会ということで説教をいただきます。礼拝後の後の予定としては大掃除、ちょっと例年より早いんですけども日程がどうしても取れませんので、大掃除をいたします。それとハンドベルの練習があります。集会行事予定とお読みいただきたいんですが、あの先般ちょっとあの告別式がありました藤森典子さんについてご紹介させていただきます。この方は11月3日に病床を洗礼で受けられ、4日に天に召されました。4日にはご自宅で前夜式が行われ、5日は教会で、まあ、遠藤先生の式で葬儀が執り行われました。あの、まあ、そういうことであの生前に洗礼を受けられた教会員として天に召されたということを改めてご紹介させていただきたいと思います。それから永眠者礼拝、先週日曜日礼拝を行いましたけれども、午前礼拝において献花をささいどうもありがとうございました。その他報告事項とその他お読みいただきたいと思います。それでは唱詠541番を歌い、祝祷構想をもって本日の礼拝を終わります。
声の願くは主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりがここに集う全会衆の上にいつまでも豊かにありますように。アーメン。
礼拝は終わるんですけども、一言松下先生の方から今一時刻されておりますけども、なんかご挨拶がございますので。
あまり見つめないでほしいんでありますけれども、アメリカから先週帰ってきて、本日もう日本の奈良の方をもう立とうというふうに思っています。昨年も帰ってきて、まあ2年連続で帰ってきて、皆さんにお会いできたことを本当に嬉しく思っています。本当に小さい時から応援してくださった方がこう神様の身元に召されたり、また大きな病気をされて入院されていたり、非常に少し寂しい思いもいたしましたけれども、またこの教会で、今日関谷先生がお話してくださったように、同時に寂しい思いもしましたけれども、同時にまたこれから頑張っていく力っていうか心燃えるものをいただいて本当に、嬉しく思っています。これからも皆さんの応援とお祈りを本当に心からよろしくお願いいたします。今日は妻の直子も来ておりますけれども、妻ともどもこれからも応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
先生ご夫妻のますますのご活躍をお祈りしたいと思います。それでは本日の礼拝はこれで終わります。
かしら。